君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
義歌大の先生の中にはボランティアで小学生たちに理科工作を教えている先生もいます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はそんな子どもたちへのイベントで、どんな理科工作を楽しんできたか、子どもたちの反応はどうだったかなど、理科大エレクトロニクス先端融合研究所アイリスの土屋徹先生に聞きます。
エレクトロニクス先端融合研究所アイリスの一室でですね、どんな最先端の科学が楽しめるのかなと思ったら、今机の上にいろんなおもちゃが載っておりまして、これ先生暇な時に遊んでるおもちゃっていうわけじゃないんですね。
そうですね。僕がボランティアでやってる、はい、理科工作とかですね、化学工作で作ったものを、その一部ですけども、はい、ここに置かせていただいてます。
そんなボランティアをやってるんですか？
もともと子供好きだっていうのもあるし、はい、もう理科も大好きな人間ですので、はい、もうボランティアというかですね、もう自分から進んで、誰にも頼まれるわけでもなくやってます。
子供たちで小学生とか？
小学生も中学生も対象としてやってます。
視聴覚教育センターとか科学的な施設に行ってやってらっしゃるんですか？
はい、そうですね。最近ですと、科学館とかですね、はい、その科学館と、同じような活動をしている団体とかですね、あとは僕の自宅のある地元で、はい、ちょっとそういう活動に協力したりとかしてます、
子供たちが集まってくれて。
そうですね。
でも今の子供たちって聞くところによると理科離れとかね、そういう話も聞いたりするんですけれども、ついてきてくれますか？
ですね、世の中で理科離れっていうふうに言われてますけども、子供たちは全然理科離れじゃないんですよ。
あ、そうなんですか？
大好きなんですね。で、実は、僕は愛知教育大学で、仕事をしている時にも分かったんですけども、どちらかというとですね、理科がその嫌いというかその苦手な先生がですね、小中学校に多くてですね。
先生が苦手ってことですか？
苦手な教員が多いので、必然的にその理科のその工作とか科学に触れる機会がですね、どうしてもそのビデオとかに頼っちゃってですね、減っちゃってるのが原因だというのが最近分かってきました。
小学校とかだと先生は別に理科専門の先生が来るわけじゃなくて、専攻は国語だったり社会だったりする先生たちが理科ちょっとっていう感じだっていう空気ですか？
そうですね。特にですね、中学校の方に理科の専門教員って取られちゃうことが多くてですね、小学校って少ないんですね、非常に。ですので国語とか社会を教えているような本来教える先生がですね、理科を教えなきゃいけないということで、結構そこでちょっと苦手だなと思うことにつながってるんじゃないかなと思いますね。
それで結果的になんか子どもたちの理科離れっていうのがだんだん積み重なってきてると。
僕はそう思います。
じゃあぜひ土屋先生たちみたいな理科の先生にはそういったボランティアなどで頑張っていただいて補填してもらわないといけないですね。
はい。ですので僕が所属している応用物理学会という東海支部の幹事をやってるんですけども、はい、そこで毎年行っているリフレッシュ理科教室ではですね、小学生から中学生も工作の対象にしてるんですけども、はい、別の日にですね、先生方を対象に、小中学校の先生方を対象にした、教室も開催してですね、もう先生方にもですね、理科を好きになってもらおうという活動もしてます。
なるほど。子どもたちの理科離れじゃなくて学校の先生の理科離れが最も憂慮すべきところだから、 先生に楽しんでもらおうということなんですね、はいはい、ああそんなことまでやってるんだそうです。応用物理学会、
そうですね、はい、
名前は難しそうですけれども、いや、 やってることは楽しそうですね。
楽しいですね。あの特にですね、身の回りで結構物理現象とか、うん、あのまあ、電気関係のですね、うん、いろんな現象っていうのが実は起きててですね、うん、まあ、それをですね、まあ、分かりやすく工作にするとですね、うん、ちょっと子どもたちに教えるのも教えやすくなるし、自分でも理解しやすいし、うん、楽しめますので、はい、結構僕らも楽しいです。あ、
教材みたいな形であるんですか？
教材は実は、うん、あの決まった教材というのは、まあ、過去の教材はありますけども、はい、あの毎年活動するときにですね、うん、あのまあ、パソコンでキーワードを打つと出てくるような教材っていうのは、うん、あの採用せずにですね、毎年新しいものをですね、あの生み出していくっていうようなことをしてます。
あ、自らにその試練を課して？
ええ、あの非常に厳しい試練ですね。
だって今時いろんなキーワードがパソコン打ちゃネットで出てきますよね、
はい、
そこから外して、じゃあもうあの空気砲なんていうのはダメなわけなんですね。
ええ、あのダメですね。
あ、そうですか。ということで数々の科学工作をやってきたと思うんですけれども、なんか今まで印象、あの子どもたちへの提案も含めて印象深かった工作というのはありますか？
そうですね、印象深かったのは2点ですね、うん、あの1つはですね、あのやはりこの今の時代、その太陽光発電というのが、はい、ちょっと周り、子どもから大人までですね、うん、気にされてますので、はい、あの太陽電池を作ってみようと。
小学生対象にですか？
小中学生対象にですね。
太陽電池って作れるんですか？
はい、あの割と簡単に作れるんですよ。まあ、家庭用とか業務用で、あの屋根につけるようなやつは作れないんですけども、うん、ですけども、その植物のですね、光合成を利用するような、うん、あの色素導管太陽電池というのは、うん、あの簡単に作れますので。
材料は何を使うんですか？
一応ガラスとかいろいろ使うんですけども、うん、メインになるのはですね、あの色素、その、光合成を効率よく行う色素になりますので、うんうん、そこにあの野菜ジュースとかですね、はい、コーヒーを使って発電させてます、ね。
野菜ジュースやコーヒー、
はい、
コーヒーって光合成するんですか？
コーヒーは光合成しないんですけども、うん、でもそこに含まれる色素で、うん、一応光合成をさせることが可能みたいですね。
じゃあ冷蔵庫にあるような、あ、野菜ジュースとか、今だとアイスコーヒーかもしれませんけれども、はい、持ってきて、それガラスに挟んで、
そうですね、
太陽に当ててあると。
はい、まあ、簡単に言うとそうなりますね。
電球ぐらいは光るんですか？
すいません、電球はちょっと光らないんですけども、
うん、
あの最近よく理科の教材で使われてる、うん、あの電子オルゴールっていうのがあるんですけども、
はい、
あのそれはあの綺麗に聞こえるようになります。
ブザーみたいな感じで、
メロディーですね、あのミッキーマウスのマーチとか、うん、いろいろ種類があるんですけども、
う
ん、
あの、うん、電報とかについてるようなやつですか？
あ、そうですね、あれまさにあれですね。
あれが鳴るんですか？
そうですね、野菜ジュースとかもいろいろ種類ありますので、うん、それを選んでもらって、で電子オルゴールもいろいろ種類あるので、うん、一応工作の時にはその曲当てまでしてですね、それが当たったところで工作を終わりということにしてますね。
そうですか、
はい、
へえ。野菜ジュースって一口に言っても人参ベースのものとか、はい、キャベツとか、なんかいろいろあるじゃないですか、緑色いのとか、はい、オレンジ色とか赤とか、
はい、
特性って違うんですか？
ええ、かなり違いますね。
違う、
はい、あの見た目の色が違いますので、うん、吸収できる光の波長が色が違いますので、
ああ、科学的に言うとそういうことになるわけなんですね、
は
い、
そうですね、そこで、発電効率に差が出てきますね。
ちょっとこれ夏休み真っ只中ですけれども、自由研究に良さそうですね。
そうですね、あの実は私の息子にもそれやらせました、
夏休みの自由研究。
はい、
あ、そうなんですか。そういうことをやったり、他にはいかがですか？
そうですね、あと一つ、あの魔境というものがあの世の中にあるんですけど。
魔境、
はい、
魔境っていうのは、魔は魔術の魔、
はい、
今日は
鏡ですね。
鏡、
はい、
なんかロールプレイングゲームに出てきそうな名前ですね。
そうですね、 もともとはですね、昔にその隠れキリシタンがですね、
昔の話ですね、
はい、そうなんですね、隠れキリシタンが、キリシタンであるっていうのを、隠すためにですね、使ってたようなんですね、
魔教を、
はい、でそれはどんなのかっていうとですね、マリア像なんかをちょっと光に太陽光に当てると出るようにしてですね、
鏡にを太陽光に当てると、
はい、
鏡に浮かび上がってくるんですか、
反射光の中に
鏡を反射させて壁とかに ね、 そうですね、パンって当たりますね、
はい、
光が、
はい、
あれにマリア像が出るってこと、
そうですね、
鏡になんかマリア像が書いてある、
は
い、
鏡ではなくてですね、はい、鏡の表面に、ナノサイズのですね、凹面鏡みたいなのができてまして、実際鏡に見るとですね、ナノサイズですので鏡直接見てもわからないですね、そのへこみが、でそれを太陽みたいな平行光で、鏡に光を当ててその反射像を壁かなんかにこう当ててみると、結像してですね、マリア像が出てくるような仕組みになってますね。
実際マリア像だと見てわかるようなものを持っていては幕府に叱られるわけですよね。
そうですね、はい、
だから一見普通の鏡だけれども、はい、お祈りするときだけ太陽光を当てると出てくるっていう。
そうですね、はい、
それがかつての日本にあった。
え、なんかそうみたいですね。
それを小中学生が作れるんですか。
え、実は比較的簡単に作れるんですね。
ナノサイズの凹面ですよ。
はい、
技科大の機械を使えば作れるかもしれませんけれども、簡単に小中学生が作れるんですか。
ええ、作れるんですね。ちょっと説明するのは難しいんですけども、
はい、
割と言われた手順通りにやっていただければ、そういう鏡作れますし、
はい、
理屈を聞かれてもですね、あ、そうなんだっていうのは多分半分ぐらいは分かってくれるんじゃないかなと思ってます。
実はその魔鏡がですね、今日机の上に3つ置いてあるんですよ。これ丸い鏡ですけれども、これは鏡って言っても僕らが見慣れてる鏡よりちょっとなんか黄色っぽい色がゴールドみたいな感じでついてますけれどもね。
そうですね、これは真鍮という金属を使ってます。
金じゃないんですね、
はい、
真鍮、
はい、でも子供たちはちょっと金色に見えるので、子供たちには好評ですね。
丸く切ってあるんですけれどもね、
はい、
すごく綺麗に磨いてありまして、
はい、
僕の顔もよく映ってます、
はい
はい、これ先生が磨くんですか。
え、磨きますね一生懸命磨きます。
これ見ても本当に普通の鏡で、これにマリア像が書いてあるっていうのは分からないですけれども、
これ光に当ててみれば分かりますね、
うん、今懐中電灯で当てておりますけれども、テーブルの上に紙が置いてありましてね、これに反射した光を当てて、あ、反射した丸い光の中にこれはドラえもんですね。
ええ、ドラえもんですね。
ドラえもんなんて全然見えなかったですけれども、
はい、
ちょっとしたナノサイズへこんでいるラインでドラえもんが出るんですね。
そうですね、この距離でこう、離したり近づけたりするとちょっとボケるのが分かると思うんですけど、
そうですね、焦点があるわけですね、
はい、ありますね。
これは凹面になっているから、
はい、
焦点を結んだところではっきり出るっていうこと。
そうなりますね。
これ手作りで作れるもんなんですか。
もうこれ僕の手作りです。
具体的にはどうやってやるんですか。
ですね、この金属の板に、はい、傷をつけるんですけども。
お、でも全然傷ついてないですよ。
これここで種を明かすんですか。
明かさない方がいいですかじゃあやめときましょうね。これはね、はい、じゃあこれ種はですね先生の教室を受けてのお楽しみっていうことで。
そうですね、はい、
種分かっちゃってウェブに書かれちゃうとね、もう二度とできなくなりますからね
そうですね、
はい、魔鏡でも先生が手作りで作った、同じ原理で江戸時代の隠れキリシタンの皆さんは魔鏡を作ってた。
ですね、ちょっとそこは分からないところがあってですね。
あ、魔術かもしれない。
あ、そうであってほしいと思いますけども、多分違うと思いますね、作り方は。ただ表面にやっぱりナノサイズのですね、凹面鏡ができているのは確かだと思うんですけども、作り方は多分全然違うと思います。
あ、じゃあこれ先生オリジナルの魔鏡ってことになる。
あ、僕というかですね、これもちょっと応用物理学会でいろいろみんなで知恵を出し合って 教材の一つでありますね。
はい、ということで種も仕掛けもあるんですけれども、ここでは秘密ということ。
そうですね、はい、
それからですね、実物はないんですけれども、写真でこれ植物工場、
はい、
木の枠にですね、木の枠6つ用意いたしまして、これ LED かなんかでライトを照らしてるんですかね。
はい、そうなりますね。
でなんかどんぶり鉢みたいなのがあって、そこからなんかナッパの芽みたいなのがまーって6箇所で生えてるんですけれども、はいはい、光の色がねそれぞれ違いまして、白い光、それから紫の光、青い光、緑の光、赤い光、そして光なしっていう、
はい、
これはもしかして植物工場？
植物工場といえばちょっとそれを研究してる人には失礼かもしれないんですけども、
手作り感いっぱいですもんね。
はい、
はいはい、
これはですね、カラーボックスを使ってですね、それぞれ光が隣に行かないように、うん、して作ったプチ植物工場みたいなもので、
カラーボックスっていうのはホームセンターで売ってるような本入れたり、
はい、
CD 入れたりするような箱ですね、
はい、そうですね、はい、はい、でこれはですね、まあ、小学校とか中学校でも、うん、まあ、こういうものを使えるようにというので、はい、なるべくお金がかからないような形のものにしてます。
一色につき何玉ぐらい LED 使ってるんですか？
15から20個ぐらい使ってますね、
うん、で色がそれぞれ違うわけなんですが、はい、育てているのはカイワレかなんかですか？
カラシナという植物になりますね。
カラシ作る材料、
はい、
でこれの芽が生えてくるわけなんですが、もしゃもしゃって生えてる、これで何日ぐらい経った状態？
これはもう1ヶ月ぐらい経ってますね。
それで結構差が出てるんですね、
はい、
白なんかも育ってますし、紫も育ってます。青が一番大きくなってますかね？
そうですね。
緑が割と弱くて、赤がなんかくちゃくちゃっとなってて、
はい、
明かりなしは、まあ、皆さんも想像つくと思いますけれどもほとんど成長してないですね。
そうですね、芽は出たんですけども、その先の成長がないですね、
うん、まあ植物に光は必要っていうのは小学校で習いましたけどね。
そうですね、
うん、色っていうのがどういうふうに関わってるのかっていうのは習いませんでしたね。
そうですね、僕も習わなかったですね。
ね、でもこれこんなにはっきり出てるんですね。
はい、
子供たちは白がいいとか緑がいいとかいろいろ意見は出るんですか？
ありましたね、うん、発芽した状態の時に見せたせいもあるんですけども、うん、まあ緑とか白が一番いいというふうに子供たちは思ってたみたいですね。
発芽の段階では緑も良かったんですか？
そうですね、多少もやしみたいな感じでしたけども、うん、一応一番成長は早かったですね、発芽の時は。
でもこうやって1ヶ月経ってみると緑はいまいちなんですよね。
そうですね、ですので発芽は別として、植物の成長には緑の光は必要ないということでしょうね。
葉っぱが緑だから緑良さそうなんですけどね。
そうですね、ただ葉っぱが緑に見えるっていうことは緑の光が反射しているのであまり吸収されてないということですよね。
吸収してないから緑に見える
そうですね
っていう理屈なんですね、はいはい、逆に紫の光が欲しいってことですかね、色的に。
紫っていうのは赤と青の、うん、合わさった光の色なので、で実はこれ青い光でよくこれ植物育つんですけども、はい、子供たちに食べさせたらですね、
食べさせたんですか？
はい、はい、実際食べさせましたね、はい、そうするとまあ、あんまり味がしないようで、
はい、
多分ですね栄養とかですね、うん、あまりない葉っぱになってるのかなと思います。
逆に味があったのはどれなんですか？
そうですね、味が濃かったのは赤い光が入ってる植物は、うん、味が濃かったですね。これカラシナですので、ええ、食べてみるとですね、もう辛いのとかですね、うん、辛くないのがこうはっきり分かります。
じゃあ体を作ってるのは青 で、ね、味を作ってるのは赤というふうに考えていいんですかね、はいはい、
で実際これビタミン C とか栄養分析とかもしてるんですけど、うん、赤い光が入ってないものはですね、うん、非常にビタミン C の含量とかもですね、うん、少なかったですね。
はあ、意外ですね。パッと見じゃあ赤じゃダメなんだなって思いがちですけれども、はい、赤大事で。
そうですね、
ということなんですけれども、実際こうやってなんか色の実験とかも実は手作りでできるという。
そうですね、できますね。
こういったことを先生たちは実は子どもたち向けにやってる、
はい、
理科大生にも教えてるけれど。
そうですね、はい、
そうやってどんどん理科好きになってほしいっていう気持ちなんですね、
はい、そう思いますね。自分がやってて楽しいので、うん、やっぱこの楽しいことはですね、いろんな人に知ってもらいたいですね。
実はまあ現場では子どもたちの目もキラキラしてるし、子どもたちの理科離れなんていうのは感じさせない。
そうですね、うん、
先生割と遠いところまでそういったあの子どもたちへの活動っていうのはやってるんですか？
とちょっと遠くなると、うん、あの岐阜県のですね、岐阜も水波市に、はい、サイエンスワールドっていうのがあるんですけども、はい、たまにそこからあの声がかかることもありますね。
あ、そう。じゃあ愛知岐阜ぐらい、
あとはあの私静岡県に自宅があるんですけども、はい、まあ、そちらの方でもちょっと活動をしてますね。
岐阜愛知静岡という感じでね、はい、じわじわと子どもたちが育ってるはずです。
はい、そうですね、そうなってるといいですね。
はい、はい、ぜひ豊橋の皆さんもですね、子どもも大人もそういった機会がありましたら積極的に参加して理科の楽しさを味わっていただきたいなと思います。理科大、今月8月31日にオープンキャンパスありますけれども、ここでも何か先生はやってくれるんですか？
はい、そこではですね、小学生向けの、はい、理科の工作を、
はい、
主にですね、磁石を使ったですね、はい、工作になりますね。
それも楽しそうですね。
磁石をうまく使うと、うん、あのものをですね、あのいろんなものにいろんな動きをさせられるというのが、うん、よく分かってくれるような工作だと思いますね。
これ事前の申し込みとかいるんですか？
小学生の体験教室に関してはですね、はい、あの当日整理券を配布するようになってます。
あ、この整理券が手に入れば参加できるわけですね。
そうですね、はい、これは午前の部が9時半から、うん、で午後の部は11時半からですね、はい、整理券が配布されます。
いろいろなイベントがあるんですけれども、午前の部参加用の整理券と午後の部参加用の整理券と、
そうですね、
はい、ですね。
ただこれ時間、こう配布時間に来られても、うん、多分ですね、あのいつも長く行列が長い行列ができてますので、
早めに
来られた方が良いと思いますね。
はい、わかりました。ということで、これは小学生向けの体験学習教室になりますけれども、はい、他にもあの理科大の8月31日のオープンキャンパスはいろいろなイベントがあるんですけれども、はい、土屋先生はその磁石の実験のところにいるんで、
はい、
土屋先生ってどんな先生かなと思った人は生土屋先生が見られるチャンスですね。
そうですね、ぜひ来てください。
はい、いろんな話が聞けそうですね、はい、魔教の秘密ももしかしたら教えてもらえるかもしれませんよね。
そうですね、
はい、ぜひ訪ねていただきたいなと思います、はい、楽しいお話いろいろ伺いました。どうもありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
ほれー、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生関わることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つだけ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました土屋先生の業界用語は
魔教。魔教とは、日光などの直線的な光を反射させることにより鏡の表面にはないはずの像が反射した光の中に浮かび上がる鏡のことを言います。これは身近で簡単にナノテクを体験できるものですので、一度体験してみてください。
理科大では昨日全てのテストが終わりまして、いよいよ今日から夏休みに入りました。理科大の夏休みは今日からなんですね。夏休み中の今月31日、理科大夏の最大イベント、理科大オープンキャンパスが開かれます。理科大のオープンキャンパスは、理科大に入りたい受験生に来てもらいたいのはもちろん、地元の皆さんに理科大を知っていただく絶好のチャンスでもあると位置づけられています。 ラジオを聞きの皆さんもぜひ8月31日直台に足を運んでください。今日土屋先生からも案内がありましたように、小学生向けの理科工作もいろいろ楽しめますし、ちょっとハイグレードな研究の発表ブースもたくさんご覧いただけます。そのあたりは先週の放送までに紹介してきましたので、今日はちょっと違うイベントを紹介していきます。理科大にはいろんな施設もあって気になりますよね。その施設ならではの出し物っていうのもいろいろあります。国際交流センターでは TOEIC に挑戦&映画を英語で楽しもう、世界の文化に触れてみようですとか、未来ビークルシティリサーチセンターでは波動面白実験を、交差点での高齢者の立場になってみる体験、安全安心地域共創リサーチセンターでは建物の長寿命化の研究発表、先端農業バイオリサーチセンターでは植物工場が見られます。人間ロボット共生リサーチセンターでは先日この時間も紹介しましたテラピオに会えると思いますよ。理科大の図書館にも入れます。理科大図書館にはどんな本が並んでいるでしょうか。どうぞお楽しみ。こういうイベントどなたも全て無料でお楽しみいただけます。8月31日の土曜日、会場は豊橋南部天白のひばりが丘に立っております理科大キャンパスで行われます。第30回理科大オープンキャンパス、大駐車場完備です。お車でも結構ですので、ぜひお出かけください。
ギカダイ、
世の中の不思議なこと、わからないこと、ギカダイの先生なら答えてくれるだろうか。答えはイエス。科学の真理にいつも触れているギカダイの先生はやっぱり何にでも興味があって答えを持っているんです。次週8月17日の天白の城は夏休み恒例、ラジオをお聞きの皆さんから寄せられた科学の質問に理科大教授陣がお答えします。あなたが送った質問は採用されているでしょうか。どうぞお楽しみに。